鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表 FM 釧路斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今日の鉄道鉄子の部屋、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、いよいよ明日からですか、9月、秋なんですけども、はい、ノロッコ号もですね、恒例の夕日ノロッコっていうのが、はい、走ります。で、9月のですね、20日、21、22、水、木、金、これ久しぶりかな、その週末に走るのが多分久しぶりだと思うんで、はい、特に金曜日あたり狙い目かなとかって思いますね。はい、何が狙い目なのかっていうのを後ほどおしゃべりしますですね、この日は夕日ノロッコ号が、釧路が15時23分発で、灯籠到着16時7分で、灯籠発が17時4分で、釧路着が17時52分確かに帰りは夕日の時間なんですけど、はい、行く時もですね、それなりにオレンジにすごい湿原側がこう染まったりだとか、往復楽しめますので、はい、ぜひご乗車いただきまして、でちょうど帰りが釧路到着が17時52分ですから、はい、そのまま呑み鉄に行っても、いいかなというい
いですね、
というところです。で、やっぱりこの季節になるとちょっと寒いので、はい、ちょっとそういった対策をしていった方がいいのではないかと思います。なおですね、9月もノロッコ号11、12、13以外は、毎日、走って、おります。それから10月もですね、9日まで走ってます。はい、でそのうち10月の7日は川湯温泉まで、延長しますので、まだまだ1ヶ月ちょっとありますので、ぜひ秋の釧路湿原を楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは星さん、今週はメッセージが届いておりまして、
はい、
こちらはラジオネームが山梨の住人さんです。
お
鉄尾鉄子の部屋の皆様、こんにちは。
はい、こんにちは。
お盆休みで帰省した時、はい、私は釧網線で標茶から釧路に向かい、
はい、
釧路に着いた時にノロッコ号と大空の3種の車両が見れました。釧路の駅でこれだけの車両が一度に見れるのは珍しいことですよね。
はい、
久しぶりにあんな光景を見て感動しました。
はい、
それではということでメッセージをいただいております。
そうですね、時間帯によってはもう、はい、5番線の方が、ほぼほぼ満タンになるぐらいの、
はい、
混み合うっていうか、そういう時がありますので、この時はちょうどその良かったんですよね。
はい、
ぜひやっぱり大空に接続するっていうのが釧網線と花咲線も多いもんですから、はい、やっぱりどうしてもこう列車が重なるというところでございますので、はい、ぜひそういった釧路駅も眺めていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ちょうど今ですね、花咲線、釧路と根室の間、はい、結んでる路線なんですけども、これが今一部の列車が、2両編成になり、で1両がそのうち1両がその座席指定になっているということで、はい、この今日はですね、花咲線の釧路から、浜中まで、
はい、
いわゆる釧路地域と言われるところなんですけど、ここまで のちょっと車窓の話をちょっとしたいと思うんですね。はい、今週と来週は、本来は根室まで行っちゃおうかなと思ったんですけど、結構ボリュームがあるのでちょっと今回は、釧路編ということでちょっと勘弁していただきたいと思うんですね。はいはい、で花咲線っていうのはこれは愛称なんですね。で本名は根室本線なんですけど、 芸名がまあ花咲線というような感じの路線で、
分かりやすい例えですね。
とっても分かりやすいですか、釧路と根室の間の路線なんですね、
はい。
でこれはですね、歴史古くて、ですね、1917年ですから、まあ、今これ100年以上前に、
はい、
厚岸までまず開業ですね、釧路から。でその後あとこう、それから西和田、そして、根室まで全通したのが1921年、8月5日というところなんですね、はい。でこの時にですね、それまでは釧路駅が幸町の、まあ、今 のプラザ交流幸とか釧路警察署とか、
はい、
まあ、NTT さんとか、はい、まあ、あの辺にドドンとあったんですけど、
うん、
厚岸方面に伸ばすってということで、現在 の北大通りの位置に、はい、まあ、移ったということで、この根室本線の延伸というのが、まあ、とっても釧路の街づくりにとってもですね、非常に重要な意味を持ったというところなんですね。で、そういったまあ歴史があるんですけど、じゃあ車窓はどうかっていうと、
はい、
先日ですね、前の前ですかね、釧路から札幌までの車窓もこんなところだよみたいな話をしたら、はい、なんか聞いてた方がですね、なんか、まあ、多分半分お世辞だったと思うんですけど、良かったっていうんですね、まあ、そういうそのなんか感じ方をしているのかという、はい、釧路の駅出発してからすぐこうガタガタとかになるって、あ、多分なんか、ね、知ってるらしいんですよね。
あ、
なんか曲がってるなっていうのが、
はい、体感的にですね、
体感的に、はい、ただそれが何を意味してこう喜んでるかっていうのはあまりよく分からなかったっていうんで、今回非常に良かったと、
はい、
いうことを言われましたんで、まあ、調子でですね、はい、この花咲線の話もちょっと、まあ、しようと思うんですよね、
はい。
で釧路駅を出ます と、しばらくですね進行方向を向かって左側に、並行してこう本線と並行して線路がずっとちょっと続いているところがあるんですね、
はい。
これは多分今の新宮商工さんとか、それから湧別鉄道とか、
はい、
まあ、あちらに行く線がしばらく、まあ、残ってるんじゃないか、
はい。
でこれ草葉が茂ってるちょうど今はもう本当隠れちゃってるんですけど、秋だとか、まあ、冬雪になっちゃったらもうダメですけど、あと春先 の草木がない時、
はい、
木はありますけど、草がこう、枯れてる時はよく見えますね。
そうですね。
でしばらく行くと踏切渡って、釧路川なんですけど、この踏切までが実はあそこ制限速度あるんですよね。
うん、
確かに私の体感でいくと大体65ぐらいでないかなと思うんですよね。だからそんなにこうわーっとこう釧路駅出て行くんですけど、そこに来るとちょっとこうスピード出しすぎると蛇行みたいな形に、そこがですね、ここも微妙なんで多分一般の人は全く分かんないと思うんですね、うん。で撮影のメッカである釧路川橋梁っていえば、はい、釧路川を渡り、うん、そうすると今度東釧路駅に、着くわけなんですね、
はい。
でここは島式ホームって言って1番線と2番線がホーム挟んで、あるというホーム で、はい。でここは見ていただきたいのは駅舎の前にある専門本線などゼロキロポストですね。専門線の起点というか終点ですかね、ここだとはゼロキロだというところですね。で、その後この武蔵にまで向かうんですけど、はい、まあ、ここはもうあっという間です、もう住宅街の真ん中を走っているようなものですから、はい。さてここからですね、武蔵がですね、ここは1988年3月13日に開業したんですけど、はい、まあ、ここら辺の地名がムサだということで、まあ、ムサっていう名前になったんですね、はい。で当時はちょっとムサの駅から歩いて山に上がると西園高校っていう、まあ、高校が、まあ、あったんですよね、はい。まあ、だからそういう、こう通学のための設けられた、あとはその近くの住宅の方々の利便性を図ったと、
はい。
で当時 のオープンしたその開業当時の写真を見ると、
はい、
今はホームにちゃんと屋根かかってるんですけど、
はい、
最初屋根なかったんですね。で、まあ、いろんなこう新聞とか見ると、うん、やっぱり地域乗る人たちがなんかちょっとこう、まあ、当時の63年だからもう JR になってますね、
はい、
JR 北海道に多分何か要望をして、
うん、
で、それが叶ったというところですね、はい。 で、この武蔵野駅を出るとですね、はい、上を見上げるとそのなんとなくこう自然林みたいなのがちょっとこう見えてくるんですよね、はい、進行方向向かって右側なんですけど、はい、これがあの武蔵野森ですね、うん、多分あの大西先生とか愛する武蔵野森だと思うんですけど、この裏ですね、もともと鉄道防雪林だから、こうその線路にこう吹雪の時でも雪がこうまともに来ないようにっていうところで、防雪林として設けられたというところですね。だからずっとこう手つかずの自然がそのまま残ってるということで、樹齢がすごい古いものもあると。この辺はですね、大西先生の番組とか、はい、番組をよく聞いていただきたいと思うんですが、まあ、私たち的に言うと、今のこう葉っぱ茂ってるシーズンは全くダメなんですけど、うん、その晩秋とかですね、春先にあのこうまだ木々に葉っぱがついてない時は、はい、ちょうどこの半咲線も撮影できることはできるんですよね、奥の方行くと、はい、まあ、ちょっと面白い、そのなんとなく湿原っぽいような雰囲気のものがここではできます、はい、で、そこを通り過ぎるとですね、この別府川って渡るんですけど、はい、ここはあの冬はあの穴釣りなんかよくやってる有名なとこですよね、うん、で、右に左にこう国道沿いを行くと、はい、今度あの車窓的に言うと左側にあの公園が見えてくるんですけど、はい、これがあの別府メモリアル公園、はい、まあ、通常あの別府公園とかって僕ら言ってるんですけど、まあ、なんたってここの5月 の, あの桜祭りが有名で、はい、本当は私ね、草木が全然得意じゃないですけど、ここの桜は何種類かやっぱり種類があって、うん、その咲く時期によって、こう、あ、まあ、その咲く時期がこう結構長いので、まあ、割とこう花見が長く楽しめますし、今はしっかりとしたレストランとか特産品販売もありますので、はい、まあ、ここはおすすめですよね。だから、だから別府公園でバーベキューとかやるときに、はい、酒を飲みたいって言ったらやっぱり列車で行った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
はい、私それ何回かやったことあるんですけど別府駅から別府公園まで歩くのはそんなに、うん、ちょっと歩いてたらもうすぐなんで、はい、そんな大した距離ではないと思うんですね、で、ここ過ぎると別府の駅ですね、まあ、別府も釧路と同じような1917年12月1日にオープンと。で、ここはですね、なんで別府かっていうと、はい、アイヌ語のペッポっていう川の湖から来たと、うん、多分近く の, その川を指しているのではないかなと思われます。で、駅の横ではあの冬になるとここはあのイルミネーションが登場しますので、はい、それは一つの楽しみで、いやまだ一回もですね、このイルミネーションプラス列車の写真って撮ったことないですよね、今年の冬はぜひ挑戦してみたいというふうに、思います。で、この別府でですね、忘れてはいけないのは、ここはあの釧路炭田っていうやっぱり炭鉱の一部があったんですよね。で、釧路炭田っていうのはあの釧路市とか釧路町、厚岸町、阿寒町、白糠町、恩別町、浦幌町にまたがる、まあ、あの東西大体110キロぐらいの、で南北40キロプラス太平洋沖 の, その海底炭という、はい、非常に広い、まあ、なんですかね、石炭がこういっぱい埋まってるところで、まあ、現在はあの残念ながらの釧路コールマインしか今稼働はしてないんですけど、はい、別府にも炭鉱があったんですね、戦前大正時代から。で、その別府で、今のですね、二神戸っていうところあたりにその炭鉱があったんですね、はい、今なんですかね、分かりやすい建物でいうと別府中学校でしょうかね、あの辺の奥に炭鉱があって、で、それを別府の駅まで運び、はい、でそこから東釧路まで、でそれから今度、そこからの臨港鉄道も、まあ、残念ながらなくなっちゃったんですけど、臨港鉄道で釧路港に運ばれて、まあ、なんですかね、全国各地に運ばれていったっていう、そういうことだったんですね、ですからこの炭鉱っていうのは非常にこう別府にもあったっていうのは、これはもう忘れてはいけないことだと思うんですね。で、ここからですね、今度別府を出ると根釧台地がもうちょっと行くと始まるんだと思うんですね、はい、 でそこに行くまでに本当この花咲線には珍しいこう山岳路線で、トンネルが3カ所あります。この別府と次の駅の上尾幌の間までに、これ結構で、あのどういう理由か分かんないですけど、別府から行った最初のトンネルを、まあ、入った時はそうでもないですけど、抜ける直前になんか車内グーとかっていうすごい音するんですよね。なんかこれ反響、何かの反響なのか、そのカーブの角度がこう何か共鳴してるのかですね。これあの私理科系全く、理科系も全然ダメなんで、誰かその強い人がいたらちょっと教えてほしいぐらいなんですけど、まあそういうトンネルが3つあります。でここはですね、あのまあ、今の季節はあまりよくわからないですけど、やっぱ秋とか春ですかね、僕は八千坊主がすごくこう群生をしているところで、この八千坊主っていうのはこうあのスゲの植物がこうポンポンポンポン出てきて、で、本来であると秋になったらこう枯れて、まあ、養分になったりとかするんですけど、残念ながらここはあの寒い土地なので、まあ、そのまま残っちゃって堆積していくと、もう高さ40センチから50センチぐらいに、まあ、成長するよっていうような、そういう植物が、たくさん見られるところがあるんですね、ここ。それをあの、まあ、一回この番組でもお話ししましたけど、私のあの鉄なお友達がですね、その八千坊主が広がってる姿を見て、あ、なんか会議やってるみたいだねみたいなような要はこう髪の毛が長い人たちがみんな、あのなんか会議やってるようだねなんとかっていうのすごいいい表現をしたのを覚えています。それからここの区間はですね、あのやっぱりエゾシカですね。これがもうなんかエゾシカ牧場かぐらいの勢いでこう出るところなんですね。で、エゾシカはですね、まあこの4月5月になるとオスはあの角がこう落ちて生え変わり、はい、それから6月から7月の、まあ、いわゆる初夏ですかね、これはもうそのオスたちがこういろんなところへ出没し、でメスはこの時期に子供を出産して、だからちょうど今子鹿を連れてる時期なんですね。で10月から11月は繁殖期で動きが活発してくると、まあ、線路にもこうポンポンとこう出てきちゃうんですね。で冬の間はもう越冬で、まあ、彼らにすればもうこの冬を越えられるかどうかっていうのが、その生死を分けるわけなんですね。ちゃんとこう食事ができるようなあの場所がちゃんとあればこう生き延びられるんですけど、まあ、それでこうやっぱり線路の周りの、ちょっとこうなんか、ね、太陽の当たりがいいところで草木がこうちょっと出てるところに出てきて、で残念ながらその列車と引かれちゃったりとか、まあ、するわけなんですね。本当このエゾシカっていうのがですね、なかなか今まあ増えてるんじゃないかっていうようなことを言われてますけども、まあ、よくここのその別府と上尾幌の間は出没しますよっていうことですね。で、で列車の方もぶつかってちょっと損傷したりだとか、やっぱりあと急ブレーキをかけると車輪にちょっとこう傷がついちゃったりするんですよね。でそのため修理するためにこれがなかなか時間と手間が暇がかかって、本当に今ちょっと JR 北海道も正直言って頭の痛い問題ですし、それから今度はその猛禽類のオジロワシとかオオワシがパクパク食べて、はい、で今度食べてるところにまた列車が来ちゃうみたいなような感じで列車事故があって、ちょっと今この間なんかそれこそ新聞に出たのは運転手さんたちが簡単にそのエゾシカの死骸にこう、はい、カバーをかけられるっていう、なんかそういうの今実験やってるので、まあ、今後、なんかいい方向になるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そういったエゾシカ牧場の中を通っていくとですねで3つ目 のトンネルを抜けてちょっと走ると久しぶりに市街地が見えてきて、はい、ここが上尾幌っていうところですね。で上尾幌のはやっぱここのなんつってもですね、駅舎に注目してもらいたいんですね、うん、ザ昭和っていう駅で外見はちょっとよくしてるっていうか、はい、してるんですけど、 もともとのところは変わってないので、
はい、
まあ、これなんて表現していいか分からないですが、僕らから言うとその昭和の、うん、まあ、いわゆる国鉄の古き良き時代の、なんですかね、駅舎なんですよね、うん、ちゃんとまあその待合室もあり、まあ、当たり前ですけど、それから駅員さんがいて、なんか切符をその、販売したりだとか、手こ荷物をこうやったりとか、あとそれからとポイントを切り替えるをガッチャンとかですね、まあ、そういうのが、まあ、それも今ないですけど、その跡がこうあるようなとこですし、それからの貨物船があったと思われる、線路も若干残っています。で、神尾幌っていうのはやっぱり椎茸栽培ですね。だから今ですね、年間ちょっと調べてみると年間約100トンぐらいは出しているというふうに言われています。でここでなんで椎茸始めたかっていうと、やっぱここも別府と同じように炭鉱がやっぱあったんですね、はい、で、鉄道が開通した時に、やっぱり鉄道でこう石炭を運んでったわけなんですね。で、戦争が、まあ、終わってですね、今度は石炭から石油にっていう流れになってきたので、まあ、残念ながら神尾幌も、閉山ということで、今はもう全くないです。で町としてはその炭鉱に代わる産業というところで、はい、椎茸栽培を、始めて、まあ、未だにまだやっぱり神尾幌の椎茸ということで、ずっと続けてるわけなんですね。はい、ちょっともうちょっと行こうかなと思ったんですけど、話をしているうちにですね、この神尾幌までで、止まってしまいましたんで、来週はですね、おぼろから、まあ、なんとか頑張って釧路地域の一番東の浜中まで、行ってみたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。